31日大晦日の修行ラジオの配信です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はだいぶこう配信が滞っているというかやってなかったわけですけれども、何気にこう仕事も日々の生活も若干忙しかったかなというのが正直なところでした。まあ10月にですね、家族揃ってコロナ罹患しまして、まあ、その後もう怒涛のようにこう年末に向けてですね、仕事やら、子供のスポーツ行事やらというところでですね、駆け抜けたなという実感があります。中でもですね、ちょっと身内の中でですね、体調壊した、病気でですね、ものおりましてですね、まあ、今は退院してっていうところなんですけれども、なかなかこうあわあわした、日々もあったかなというのが正直なところでした。さてこの1年のまとめというところでですね、少し話していこうかなというところです。まずは長男のラグビーですね。長男は4歳からラグビースタートしたわけですけれども、まあ泣いて帰りたいまあ当然なんですよね。でけえ兄ちゃんばっかりでですね、兄ちゃん姉ちゃんですね、まあ、その中にいきなりこうポンと放り投げて練習もやったりやらなかったりみたいな感じだったんですけど、まあ、徐々に人数が増えていってですね、今では1年生十数名というところになりました。配信をしていない間にですね、長男は2回大会あったんですけれどもですね、そのうち2つの大会で、何本かのトライを決めることができました。いや初めて長男がトライ決める瞬間っていうのはですね、私は長男のチームの監督役をやってまして、まあ、監督といってもですね、ラグビーの監督の役割なんていうのは試合当時ただ引率して、選手の交代をですね、マネジメントするだけなんですね。戦術的なこととかそういったことは一切しない。まあそれはですね、その前までの練習で、実際のコーチたちがやっていて、まあ、試合中はもう頑張れと、見守るだけというのがこうラグビーの文化なのではないかなと私は思ってるんですけれども、まあ、そういった感じなのでですね、まあ、親御さんがですね、監督をやることもあるわけです。まあ、私は長男の城をですね、で、なんていうんですか、ラグビーは、こう、ライン、線上にこう、一直線に選手が並んでですね、ラインディフェンスして、まあ、タグを取ったりするスポーツですから、まあ、実際、まあ、大きなというかですね、まあ、実際のラグビーはこう、タックルですけれども、まだ長男は低学年ですからタグラグビーというですね、腰に紐を下げてですね、その紐を取ればタックルと同じということでですね、そういうタグラグビーをやってるんですけれども、私はそのラインのですね、コントロールをする、まあ、コーチ役、監督役として出てたんですけれども、まあ、長男がオフェンスの時にですね、タグを取られた子供はボールをパスしなきゃいけないんですが、そこにバーッと走っていってですね、パスって叫んで、すぐボール取ってですね、また直線でこう人の間をすり抜けていってこうトライするという、姿をですね、まあ、横とかそういうので見るんじゃなくて真後ろから、子供の初トライという初めての得点シーンというのをこう目の当たりすることができてですね、まあちょっと監督である立場というのを忘れそうなくらいですね、よしみたいなこう声出そうになったんですけど、まあ、そこはこらえてですね、ちょっと心が震えるようなこう感動をですね、まあラグビーとかバスケットとかサッカーですね、こう対人プレーあるようなプレーでこう人に向かってくるのってやっぱ怖いところあると思うんですけど、そこにこう勇気持ってですねすり抜けていったっていう、まあ、彼のこう気持ちっていうんですかね、まあ、そういうのを感じれてすごいこう良かったなと思って、感心したなというところが正直なところですね。あとは、プログラムとかで身長体重乗るんですけど、まあ、身長に関しては彼は全県の中でやっぱり 2年生含めてラグビーやってる人間の中で一番でかいんですね。 まあ、体重は彼より大きい人がまだいました。長男1年生ですけど140センチ40キロみたいな感じです。まあ、手足も長く将来楽しみですね。2メートルくらいになるんじゃないかなと思ってるんですけど、果たしてというところです。まあ、長男たちのクラブチームがですね、練習会場を借りている秋田県の高校もですね、花園高校ラグビーでですね、今日勝利して、ベスト16まで進出したというところでですね、あの紺色と白色のこう横縞伝統的なジャージっていうんですかね、かっこいいですね。まあ、長男たちも日曜日その練習場を借りて練習してるわけなんですけど、まあ、隣のハーフのピッチでですね、半分からそっち側はあのこうその高校の選手たちがクールダウンとかですねやってるんですけど、まあがたいのいい兄ちゃんたちがですね練習したりなんだりしてるわけですけど、まあ、ありえねえくらいボールバーンと飛んでくんでですね、すげえ筋肉してるなと思いながら見てるわけですけれども、まあ、長男たち子供たちにとっては憧れのお兄ちゃんなわけであります。最後の大会ということでですね、3年生は特にですね、ラグビーに対する思いというか悔いのないようにですね、頑張ってほしいなと思いながら応援してます。さて話は変わりまして、ちょっとは仕事の方も話していきますかね。ふわっとした話ですけれども、まあ、この4月からですね初めてこう管理側というかですね回ったわけですけれども、いやなかなかこう試されるなというのが正直な一年でした。また違うこう視点というかですね、なかなか難しいなというところが正直なところです。上がってくる書類にこれいい悪いとかですね、チェックしていく立場なわけですけれども、まあ、当然私も完璧な人間ではなくですね、見落としやらですね、また私とは違った視点、もっと広い視野の視点でのこうアドバイスなんていうのをですねしていかなければいけないわけですけれども、まあ、そういう点でですね、よりこうまた課長たちとの議論というか、のもありましたし、時にはこう、課長たちの立場でこう現場の後輩やら同僚やらにですね、伝えることもあれば、時には現場側の意見を課長たちにこう伝えるようなところもあり、味方どっちの味方したらみたいなんですね、まあ、味方というかですね、うまくこうマネジメントするというところもあってしてですね、これはなかなか大変だなというところも感じながらやりました。なかなかそういうのもあってですね、月金とかバーって仕事しても土曜日死んだように寝てるみたいな感じの1年だったんではないかななんて思ったりしてます。で、日曜日は子供のラグビー行ってまた元気もらってですね、子供いいですね。ラグビーの時の指導の一つとしてですね、ラグビー下がっちゃダメなんですよね。こう捕まえられてもいいから、ま、とにかく前に出なければいけないと。で、逆にこう真ん中とかですね、あるいはこう攻めるべきサイドを偏らせて相手のディフェンスを偏らせてしまって、そこからパスを出すことによってこうフリーの選手とかオープンサイド、手薄なサイドをですねこう作り出していくという、自らがこう捕まえられることによってこう犠牲になってですね、こう他の味方を生かすという、こうラグビー特有のこう考え方があるプレーがあるわけですけれども、よってこうコーチたちというのは下がることは教えないんですね、ラグビーではですね。とりあえず前に行けと、本当仮にちょっとでも下がってこうステップ踏んだりっていうのは本当特別な選手にしか許されないことだと思いますけど、まあ、基本的にラグビープレイヤー下がるということは一切しないんだと思います。そういうのをですね、彼らは5歳6歳今7歳ですか、ずっとこう植え付けられてこうある意味ラグビーのマインドというのをですねこうやるわけですけど、よってこう私も長男に対して下がるなと、前行け というようなこう声かけをしたりするわけですけどもですね、親が子供にそういう言葉のかけ方をする以上ですね、私も下がるわけにはいかないと、とりあえずそこで止められようが何しようがとりあえず前に倒れるというですね、元から私そういう性格の持ち主、気質の持ち主なんですけれども、言ってしまった以上ですね、自分が下がるやつが子供に言っても全く意味はないでしょうから、お下がれねえ俺もみたいな感じでですね、とりあえず前向きに、少しでも前進みたいな感じで生活するのを心がけるようになりましたし、子供たちのそういう姿から勇気をもらってですね、また月曜日を迎えるみたいな、そういう1年だったかなと思っています。まあなかなか充実した1年だったんじゃないかなというところです。まあ、本当に久々に喋ってるんでなかなかもう喋りも全然うまくいかねえなというところではあるんですけれども、まあ、振り返りの話ということで、やってみました。そうそう、最後に皆さんにお伝えしたいことがあってですね、私がこう愛してやまないポッドキャスト番組、惜しくもですね、最終回を迎えられていた三角定規という番組があるんですけれども、まあ、今回ですねこの度スペシャル配信会ということで、配信がされておりました。ぜひ私のこうポッドキャストを聞いてくださる方は、こう三角定規もご存知の方がおられると思うんですけれども、ぜひお聞きになってみてください。非常にこう素晴らしい回でした。1万回配信が回れば、再生が回ればですね、また配信してくださるということですので、それを楽しみにですね、待ちたいなと思います。最後にですね、このポッドキャスト、あとはあるいはこうツイッターを通じてですね、交流させていただいている皆さん、今年も1年お世話になりまして、どうもありがとうございました。ですね、来年1年も皆様にとって良い1年になりますことをお祈りしております。またですね、健康にはですね、どうかくれぐれもご留意いただいてですね、健康診断の結果とかですね、そういったものもですね、軽視せずですね、まずはこう自分一人の体ではないということをですね、改めてこう何て言うんでしょうか、こう積極臭くなっちゃうんですけれども、どうか心に留め置いていただいてですね、健康第一でまた1年頑張っていきましょう。それでは今年も1年どうもありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。また来年は少しでもこう配信回増やしていこうかなと思っています。それでは最後まで聞いてくださった方おられましたら、どうもありがとうございました。失礼します。